ラジオゼミナールお相手の佐山雄介です。さて、県内の公立大学3大学の連携事業としまして、高崎経済大学、群馬県立女子大学、前橋工科大学の各学校の先生方にご登場いただいています。今週は先週に引き続き群馬県立女子大学の深谷照彦先生と一緒にお送りします。さて、今週のラジオゼミナールは先週に引き続き群馬県立女子大学の深谷照彦先生と一緒にお送りします。深谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、どういうふうにですね、我々がこう英語を勉強していったらいいのかというようなお話が出ました。で、そこのところでですね、深谷先生から一つまあご提案といいますか、まあ、こんなものがあるよということでちょっとご紹介いただけるということで、
はい、インターネットがまあこれだけ発達してきていますんで、まあ、今以前では考えられないほど簡単にそのいろんな英語教材が手に入るようになってきたんですね、
はい、
でそれで今日はインターネットを使って一人でどこまで英語を学ぶことができるかということについてお話していきたいと思います、
はいはいはい、
で先週私の同僚のローズさんとそれからフライミュースさんのインタビューの中でも話題にもなりましたけれども、うん、実際に使われている英語に多く触れるということが、まあ、英語を身につける上で、まあ、大切になってくると。でそれで今回特にインプット面ですね、リスニングとリーディングを増やしていく量、その量、リスニングとリーディングの量を増やしていくことを中心にお話をさせていただこうと考えています、はい、でまあ、全体としてニュース番組のお話が多くなってくると思いますけれども、これは日本語の新聞等でその関連情報を得やすいという点で、
はい、
学習を継続しやすいという意図もありまして、まあ、ニュース番組を中心にまあご紹介させていただくということにしたいと思います。
はい、はい。
でまあ、様々なウェブサイトをご紹介してまいりますけれども、全ての URL をここでご紹介することはできませんので、
ね、
今日ご紹介させていただくサイトのリンク集を作りまして、で私どもの大学のホームページからアクセスできるような形にしたいと思います。
あ、分かりました。はい、
で詳しい情報の方は、まあ、そちらをご覧いただいて、群馬県立女子大学のホームページなんですけれども、アドレスは www.gpw.com ac.jp ですので、そちらの方でご覧いただければと思います。
わかりました。まあ、英語の学習といっても深谷先生さまざまな、まあ、学習の方法がございまして、
そうです、
ね、でいろいろ言われていることもあります。まあ、リスニング、ライティング、それからリーディングなどなど本当にこういろいろあると思うんですけれども、まず最初にじゃあちょっとリスニングからご紹介していただいてもよろしいですか、ね、
はい、
何かこう聞くことができたりとかするんでしょうか。
あ、そうですね、リスニングは、まあ、実はたくさん教材になるものがウェブ上に載っておりまして、
はい、
でまあ、リスニングの方式がちょっと2種類ほどありますね。それ一つはストリーミング方式というもので、これはパソコンに音声ファイルをダウンロードしない形で、まあ、放送を聞くと、まあ、ライブでまあ聞いてる感じなんですけれども、まあ、問題というか、まあ、難点というのは、まあ、パソコンでしかまあ見たり聞いたりできないと、
うん、
それからもう一つそのダウンロードできるダウンロード方式というのがありまして、でこれはパソコンに音声ファイルをまあ取り込む、そして聞くことができると。でまたダウンロードしたそのファイルをですね、デジタルプレイヤーなどに落として持ち運べるので、はい、どこに行ってもまあ聞けると。でまたそのダウンロードの作業をまあ簡単にしてくれるポッドキャストというのが、まあ去年あたりから始まっておりますので、まずその話からお話しさせていただきたいと思います。
あ、分かりました。ポッドキャストというものですね。
は
い、
そうですね、
はい、
でこれはまあ、アグリゲーターと呼ばれる、まあ、専用のソフトがあるんですけれども、まあ、例えばそのアップルが出しているその iTunes など、
ね、
はいはい、があるんですが、まあ、これを使いましてですね、インターネット上のラジオ局からその音声ファイルを自動的にこうダウンロードして聞くことができる、まあ、システムなんですね。でアップル社のそのポータブルオーディオプレイヤー の iPod というのが、まあ、今大変人気なんですけれども、
はい、
その iPod というのとそれから放送を意味するそのブロードキャストというこれを組み合わせて、まあ、ポッドキャストと、まあ、呼んでいるようです。ただ、まあ、もともとはその iPod のアップルのところから始まったんですけれども、主にその使っているその音声ファイルというのが、まあ、MP3 という非常に一般的なファイルを使っておりますので、
はい、
別にプレイはアップル社のものではなくてもいろいろな
市販されているデジタル携帯プレイヤーなどで、まあ、コピーして、まあ、どこにでも持ち運んで聞くことができると、はい、いうことになっています。
は
でも内容的にはそのテレビラジオ局あるいは新聞雑誌社が流しているようなものがあったりとかですね、あとはまあ個人が、まあ、趣味とかで流しているようなものもありまして、はい、まあ、非常に多岐にわたっているんですね、まあ、政治経済科学というちょっと固めのものから、まあ、音楽旅行映画みたいな軽いものまで、はい、こうあるわけです、まあまあ、そういうわけで誰もが自分の興味関心に合ったものを必ず見つけることができるという意味でも長続きするのではないかというふうに考えています。
はい、一つだけ先生ちょっと不安なのはですね、はい、例えばこう、まあ、私なんかがですね英語ができないということで、まあ、難易度的にもかなりこうちょっとこれは難しいかなというふうに感じてしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、その辺でこう例えば初心者向け中級者向け上級者向けというように分けて考えた時に、はい、ご紹介していただけるものっていうのは何かありますでしょうかね。
そうですね、実際にその様々なものがありますので、
はい、
全く英語を今までちょっと離れていてちょっと英語苦手だなという方にもぴったりなものもいくつかありますので、
はい、
とりあえず初心者向けとして2つほどちょっとご紹介させていただきたいんですけども、まず1つ目はそのベターイングリッシュキャスリンという番組がありまして、これは東京のインター FM というFM ラジオ局で放送されている番組の、まあ、ポッドキャスト版ということになっておりまして、はい、で、まあ、英語のネイティブスピーカーのキャサリンが、まあ、よく使う英語の表現を毎日、まあ、紹介してくれると。で、解説自体は日本語ですので、どなたにも、まあ、とっつきやすいのではないかなと思います。
はい、
それからもう一つは、アルクという語学系の出版社があるんですけれども、そこのウェブサイトで発信されているポッドキャストがありまして、でその中の一つに、NHK の ラジオ英会話レッツスピークという番組があるんですけども、はい、まあ、そちらで講師をされている岩村健南先生が流されている番組もありまして、うん、これもやはり毎日1分ずつ使える英語を紹介してくるものなんですね、
はい、
どちらも1分とか、まあ、2分長くても2分程度のものなんで、まあ、毎日聞くこともできるのかなと思います、
はいはい。
でまあ、そのレベルは、まあ、自分は卒業してるなというような方にはですね、まあ、ちょっと中級レベルで、特にこれは外国人向けに作られたものをいくつかご紹介させていただきたいんですけども、
はい、
まず一つ目はその英語リスニングルームというのがあるんですね。でこれは英語のさまざまな面、例えば発音だとか文法だとか、それから会話あるいはビジネス、ことわざ、ジョークなど、まあ、さまざまなことに関して学ぶことができる放送になっています。
はい、
で全て英語なんですけれども、大変わかりやすい英語で話されている、それからウェブサイトの方に行っていただくと原稿も載っていますので、分からなかったら、まあ、それを確認していただくことができるというサイトですね。それから2番目にご紹介したいのがその ESLPod.com というところがあるんですけれども、これはアメリカのロサンゼルスから発信されている、まあ、英語学習者向けの放送なんですね。でこれは最初に会話あるいはインタビューのようなものが流れ、まあ、その次に解説が流れるんですけども、これどちらも非常にゆっくりしたスピードで話されてい いるので多少苦手な気持ちがあっても十分ついていけるものであると思います、
はい。
でまあ、最後にまとめでナチュラルスピードでその最初の会話やインタビューが流れるような仕組みになっているんですね。でこれも毎日更新されています。まあ、大体15分前後 の番組なので、これも、まあ、それほど負担にならずに続けられるのではないかなというふうに考えます。
はいはい。
で同じところから実はトーフルポッドキャストというのも最近始まりまして、はい、でこちらは週1回の更新なんですが、
はい、
まあ、これはまあアメリカなどに留学したいときに、まあ、外国人の場合必ず受けなくてはいけないトーフルという試験があるんですが、まあ、それをまあターゲットにした番組なんですね。
はい、
でそれで形式はまあ今お話しした ESLPod.com の話、番組とほとんど同じような感じなんですけれども、最後ちょっとトーフルというものを意識しまして、問題が英語の問題がついているような形になっています、ね。
はい、
でこれも同じく原稿を読むことができますので、まあ、自分の理解度を、まあ、確認するということができると思います。
なるほど、はい、はい。
でもうちょっとその時事問題的というかニュースみたいなものが聞いてみたいという方にはですね、ボイスオブアメリカというのが、まあ、あるんですけれども、それのスペシャルイングリッシュという番組があるんですね。でこれはボイスオブアメリカというのはアメリカの政府がスポンサーになって、まあ、海外向けに、まあ、普通は短波でこうラジオ放送で流してるんですけれども、
はい、
でそれがまあウェブであるいはポッドキャストで聞けるようにしようとしているようです。もう一つご紹介したいのが ABC、 これもアメリカのテレビ局なんですけど、
はい、
が放送しているナイトラインというのがありまして、これは20分程度の番組なんですね。でこれはアメリカで今非常に話題になっている問題を取り上げて、
これもゲストを招きながら、やや突っ込んだ話が聞けるという番組です。
はい。
で、もう一つ、最後に、PBS、これは、公共放送なんですけれども、これもアメリカなんですが、そのニューズアワーというのがありまして、で、これも、15分程度のセグメントが聞けるようになっているんですね。で、大体ニュースのその概略に続いて、事情に詳しい人たちのインタビューが入るので、これも同じように、突っ込んだ話題というか、一つの話題を掘り下げて、聞いてみたいという人にはちょうどいいのではないかと思います。
そうですね。で、まあ、こういったニュース系のものもありながら、その他、まあ、エンターテインメント、ミュージックビデオが見られたりとか、映画のそれから予告編も、それからこう英語を学習していくというようなサイトもありますので、ぜひ皆さん、県立女子大のホームページからね、リンクを貼ってくださるということですので、そちらをご覧いただければというふうに思います。さて、もう一つご紹介いただきたいのがですね、リーディングということで、読む方なんですが、深井先生、ここ読むというのは一体どんなサイトがありますでしょうか？
そうですね、まあ、インターネット自体も読むものですから、
はい、
どのサイトに行っても、まあ、英語で書かれていれば、まあ、リーディングの教材になると思うんですけれども、まあ、その中でもそのなるべくその楽にというか、負担をかけず、自分、かけずに読めるようなサイトを2つほどちょっとご紹介したいと思います、
はい、
で、1つはマルチメディア大訳版で読む世界の名作というサイトがあるんですけれども、これは一般公開されているような作品、あるいは著作権が切れたような作品と、それからウェブ上で一般公開されている翻訳ですね、まあ、プロジェクト杉田玄白だとか青空文庫というサイトがあるんですけれども、
はい、
そちらの翻訳をその一緒にまとめまして、で、隣り合わせに画面に表示してくれるサイトなんですね、で、さまざまなその文学作品だとか、あるいはアメリカの大統領のスピーチなどが入ってたりするんですけども、
はい、
このサイトが面白いのはですね、その読んでいてその単語がわからないというのは、まあ、当然出てくると思うんですけども、そこ単語をこうダブルクリックするとですね、ウェブ上の辞書を自動的に検索してくれるようなシステムになってまして、
あ、そうですか、は
い、で、小窓が開いてそちらに単語が出るという感じになってるんですね。大変便利なサイトです。
はいはいはいはい。
それから、まあ、ちょっと似たようなパターンではあるんですけども、もうちょっと応用ができるサイトがありまして、それはポップ辞書というサイトなんですが、まあ、これはウェブ上でですね、公開されているあらゆるその英文サイトがを読むときに使えるサイトなんですが、
はい、
このポップ辞書のサイトに一回行って、そこを通してウェブサイトにアクセスするとですね、その読んでいる文章のその中でその分からない単語があったら、パソコンのカーソルをこう上にこう動かすんですね。で、そうすると自動的にそのやっぱりコマンドというか、コマンドがまあ開いて、で、そこにまあ単語の意味が、略語が出てくるようなシステムになっているんですね、
はい
はい、だからこんなサイトを使ってですね、さまざまな、日本の新聞だとか、アメリカの新聞、イギリスの新聞、各国の新聞ありますけれども、そんなサイトだとか、あるいは自分が興味を持って読めるような趣味と関連するようなサイトの方にアクセスしていただければ、分からなければ、カーソルをこう移動するだけで、
はあ、
日本語訳が出てくると、非常に便利なサイトになっています。
なんかそういったことを考えると、昔のその英和辞書とかですね、和英辞書なんかをこう逐一こう引いている勉強法よりも、ものすごく便利なような気がするんですけれども。
そうですね、ちょっとお手軽すぎるといえばお手軽すぎるんですけども、
はい、
ただその分読む量は明らかに増えますので、ぜひお試しいただきたいなと。
そうですよね、今回はご紹介はできなかったんですけれども、その他にもメールマガジンがあったりですとか、それからライティングの方でもね、こういったサイトがあるということで、やっぱりこう英語を勉強する上でも、インターネットっていうのは一つものすごいこう活用法ができるというふうに考えてもよろしいんですかね。
そうですね、やはりこれだけ使えるサイトがありますから、使わない手はないなというふうに感じます。
そうですね、ぜひこれから英語を勉強しようという皆さんはですね、一度こうご自宅でも会社でもですね、ちょっとこういったものを開いてみてですね、チェックしてみるというのは、かなりこう自分の英語力を高めるためには必要なんじゃないかなというふうに思います。さて、今日は群馬県立女子大学の国際コミュニケーション学部、深谷照彦先生と一緒にラジオゼミナールをお送りしてまいりました。深谷先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナールいかがでしたでしょうか。今週は群馬県立女子大学の深谷照彦先生と一緒にお送りしました。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。お相手の佐山雄介でした。